エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
まあ、
第59回目の配信でございます。私、東京ミルクホールの新庄ゆきと、
ちゃんまつ2016です。
はい、この配信は、しがないおじさん二人が、主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて、思いつくまま、気の向くままに語れ、娯楽をかけ、上京予約でござ
い。いや
はい、というわけで、今日はですね、この収録現場に、UTB 映像アカデミー第19期生の皆さんが、たくさんいらっしゃってます。
わー、無理やり煽ってる。無理やり煽ってる。
口公開録音方式みたいなね。
はい。
あのね、前回たくさん来てくれると思ったら、あの山崎くんっていうのが一人しか来てくれなかったね。
泣きそうになったよね。
すごい空回りでしたね。はい。今回たくさん来ていただきましたので、まあ、そんな感じでお送りしたいと思いますけれども、はい。ちゃんまつさん最近どんな感じですか？
先日ですね。
先日。
はい。ニートが紹介してくれた。
ニート、はい。
映画の。あのルームっていうのあったじゃん。
ニートって冷蔵庫マンさんね。
そうです
。はいはいはい、ありましたね。
ニートでいいです、あれは。
はい、1回目に来てくれた時にね、紹介してくれた、はい、ルームっていう映画がありましたね。はい、
ルームをね、見に行ってきたんです。
はいはい、どうでした？
非常に面白かったですね。
あ、面白い。
はい、
面白いですか？
面白かったですね。
はい、
なんか六畳間みたいなところに、まあ、誘拐された女子高生が、納屋みたいなところに閉じ込められてて、で7年間閉じ込められてるんです。
あ、なんか時節柄やばそうな。
そうですね。
大丈夫ですか？
はい。で、見事2年目にはですね、子供も産んで、で子供と一緒に5年間この納屋みたいなところで生活してると。
納屋で子供産んだんですか？
それは知るか。
馬宿の巫女
みたいな。馬宿、その辺の描写はなかったけど。
聖徳太子的なね。何時代ですか、これは？
現代。
あ、現代なんだ。
現代。で、閉じ込められてる。
あ、そういうね、なんかすごいあれかと思った、キリスト以前みたいな。
あ、違う、現代。
現代ですね、はい。
で、週に1回、この誘拐してきたおっさんが、食料品とかを届けに来てくれるだけで、下界との接触はないんですよ。
ほう。
でそういう環境の中、子供は育つとどうなってしまうのか論。
どうなってしまうのか論
の映画。
へ
だと思ってたんです。
あ、だと思ってたら、
で2時間かけて多分最後は逃げるんだろうなと思ってて。はい、でたら、なんかね、1時間ぐらいで逃げちゃったんです。
は
い、
あら、外に。
うん。逃げれたんです。
あ、割と簡単に。
うん。
逃げればよかったのに。
うん。
まあ、
おお、そうなんだ。
はいはい、
で、これ後ろ1時間どうするんだろうと思ったら、
うん。
結局どうやって、人間というのは教育というか育てなきゃいけないか論になってくるの。
人間とは
結構おかんとかさ、はい、助かったから、ワイドショーとかから囲み取材受けるわけよ。で、まあ、それはいいじゃん全然。
まあ別に、はい、
うん、で、まあ、いいギャラ入るでみたいな感じでグフグフグフみたいな感じなんだけど、はい、ワイドショーのレポーターが結構的確なことを聞いちゃうのよ。子供が生まれて1歳か2歳ぐらいの時に、
はいはい、
その子供だけを犯人との接触はあるわけだから、犯人に頼んで孤児院の前に置いてもらうとか、そういうことはできなかったのかみたいな。
あ、そういう、そんな正論ですか？
正論で、そのままで、そのままの状態で5歳まで生かしてたっていうことは、ぶっちゃけ児童虐待もあんたも関わってるんじゃないのみたいな。
そのなんか軟禁されてた被害者だと思ってたはずの自分が、
うん、でだんだんね、おかんも壊れてきちゃうのよ。
ああ、そんなこと言われたってね。
ねえ、困るわみたいな、出れなかったし、そもそもみたいな。
そうです
ね。で、最終的にどうやって人間を育てなきゃいけないか論まで話が発展してって、うん、ああ、よくできてるなと思いましたね。
あ、そういう話まで及んでいくってことですね。
うん。
そこがもうスポットなんですか？
そこがスポットです。ぜひね、見てない人は見た方が、確かに、ニートも言ってたけど、
ニートね、
下手したら、はい、一生に一本の映画だみたいなこと言ってたじゃん。
ああ、言ってました。
でもなんかね、言わんとしてることは分かる。
ほう。
どうやったら育てるかっていう話なんですよ。
ええ
ー。で、環境で人は変わるっていうふうによく言いますけれども、うん、じゃあこれ同じ話なんですけど、
はい、
オウムの子供たちとかいたじゃないですか。
ありましたね。
あの子たちとかかわいそうだみたいなふうに言われてますけど、多分同じ環境なんですね。同じ状況か。
はいはいはい、
じゃああの子たちが本当に不幸せなのか論になってきちゃうのよ。
うん、
なるほどと思うと、ちょっと思うところがいろいろありますよ。
決してね、決してそういうわけじゃなかったですもんね。アーチャリーとかでしょ、
うんはい、アーチャリーとか今、
アーチャリーとかね、
今あれですよ、経営コンサルタントの仕事をされてるらしいですからね。
マジっすか、
はい、
アーチャリーっていうのね、
はい、アーチャリーはまずい。コーヒーネームはまずい。
アーチャリー松本、
はい、アーチャリー松本言わんわ言わんわ はい、でちょっとねこれ最後まで見てもらうとあここまで突っ込むんだなって話でしたね。
へえ、それはもう見てのお楽しみ、
見てのお楽しみです。ここがちょっとネタバレしちゃうと面白くなくなっちゃう。
ああ、これなんかアカデミーとか取ったんですっけ。
女優さんがねアカデミー賞取りましたね。20まだ何歳でしょ。
あれでしょ、あの全然無名の人なんでしょ、うん、あのね家電おじさんいたんですけど、
うん、うめえ、うまいっていうかまあ、うん、そうね、存在感はすごいありましたね、はい、
自然な演技みたいな、
はい、
ほう、ルーム、
ルーム
まだまだ絶賛
大ヒント、おすすめです。ルームおすすめです。多分そろそろ終わってしまいます。
あ、本当ですか、
はい、
意外とこういうのね、あの
早いんでね、
息がね短いんですよね、
はい、
そうですか、ルームね、
いや、
はい、私よろしいでしょうか。
あ、新庄さん何か、
え、
また
いや特に別に僕からなんかね言いたいっていうことはないんですけども、
あ、やっぱないんですね、
特に何もないんです。2016年の春アニメが始まってそろそろ3週目になろうとしてるんですけど、
はいはいはい、
ね、これが配信されるときはちょっともうちょっと経ってるかもしれないですけど、
おすすめはあるんですか。
おすすめっていうかですね、いやこれはいいもの拾ったなっていうのがあったんで、ぜひちょっとこの今回紹介しておき
たい。またあれでしょ、とんかつ DJ あげ太郎でしょ。
とんかつ DJ あげ太郎は、まあ、それはアイカツ のあれです、代わりです。
違うの、
アイカツからのとんかつです。
違う
の、それじゃなくて、それ前回話しましたね。じゃあ松さん、のんのん日和が終わったとき、とても悲しかったじゃないですか。
おい、終わったとか言うな。
のんのん日和リピートが終わったときに、ちゃんまさん最終回見てないんですかって言ったら、終わってねえって言って。
まだ終わってねえよ。
俺が見る限り、のんのん日和リピートは永遠に終わらねえんだって、声高に、宣言してましたよね。
まだ見てねえよ、のんのん日和リピートの最終回。
ちゃんまさんの中でのんのん日和は終わってないんですよね。
終わってない。永遠に終わらない、あれは。
そしてのんのん日和難民になったじゃないですか、
ええ、
そしてうまるちゃんが終わった時もうまるロスに苛まれたじゃないですか、
うん、苛まれた、
何も仕事が手につかずじゃないですか。
有給使っていいですかって言
う。うまるロスで、
うまるロスの、
じゃあもうさ、大丈夫です。
え、
もう大丈夫です。今期俺たちにはくまみこという作品があります。
ちょっとなんだよそれ、全く知らねえよ。
知らないですか、くまみこ知らないんですか。のんのん日和難民はようやくこれは救われる時が来たんですよ。くまみこいいですよ、くまみこ素晴らしいっす。
これ、
はい、
俺の心の隙間埋めてくれるの、
これ埋めてくれるんじゃないかなって僕は思ってますけど、これあの近頃この漫画がすごい漫画大賞でしたっけ、
あ、出た、
え、撮ったゴールデンカムイにビジュアル的にはそっくりなんですけど、全然違います。全然違います。現代です。
あ、現代の、
現代っすね。うん、
何、ね、何、クマがいるのこれ。
クマがね喋るんす。
白クマカフェじゃん。
おお、違うんす。
違うの。
そうじゃないです。そうじゃないです。
違うの、どういう話なの、全然見えないわ。
どっちかというとのんのん日和よりですね。うん、
日常系に普通にクマがいるってやつ。
そうそうそう、一応ね、この主人公の女の子が最初の1話の冒頭で、私都会の学校に行くって言うんですけど、
あ、はい、
でクマが、そんなのダメだっつって、心配だからダメだって言うんですけど、いや、まあ、でもそういう話って大体都会に行くとこから始まるじゃないですか、
うん、
都会に行って慣れない都会の生活で宿泊みたいな、うん、魔女の宅急便的な話じゃないですか、うん、この話ね、都会に行かないんです。
結局田舎にいるの。
結局田舎から一歩も出れないんです。
あ、
でもね、そう、クマが都会に行くためにはこんなことを知ってないといけないよって言ってクイズとか出すんですけど、この主人公のマチちゃんっていう子ね、本当に世間知らずで機械音痴なんで全然ね分かんないです。バカなんです。
え、何、クマは何、え、うん、え、何、日本、え、人語が話せるの。
人語が話せるクマなんです。
あ、
でクマをこう守っていくための巫女さんで、この子がいるんですけど、
引き紙みたいな感じなの
か。いや、クマはクマなんですけど、一応でもちゃんと去勢してあるんです。
知らねえよ。
いや、
去勢関係ねえじゃねえか今
の。で、都会に行くって言ってもせいぜい車に乗っけてもらってユニクロに買い物行ったりとかする程度なんですよ
ね。あ、なるほどね。
いや、スローライフ。
あ、見えてきたよ。
見えてきましたか、
うん、何かやろうと伝えたいことが見えてきたよ。
伝えたいことがあるんだ。
そういう攻め方、はい、そういう攻め方ね。
そういう攻め方ね。これはね、ありそうでなかったですね。これね、
まあ、見てやってもいい。
いやー、これは、
まだ確認、くまみこ、
くまみこですね。これね、またちょっとひらがな4文字シリーズはいろいろね、いろんな本当玉石混交ですけれども、これはいい拾いもんだったんじゃないかな。これね、今後楽しみでございます。
確認します。
はい、お願いします。あとは、まあ、ちょっとね、3つぐらい持ってきたんですけど、
はい、
ちょっと時間差くのもあれなんですけど、爆音がでですね、バイクのやつなんですけども、これは僕ちょっとね、原作を見てて、
はいはいはい、
ちょっと毒が強すぎるんで、
うん、
これは、バイク乗りはクソ、はっきりわかんだねっていう感じだったんで、うん、これはね、まあどうせこけるなと、
うん、
バイクだけに、
うん、
こけるなというふうに思ってまして、あ、これもまあ、まあでも、どうせ、 こけんだから最初から練習だけちょっと見てやっかと思って見てたらですね、これですね、
新宿バイク好きだもんね。
もう僕もうあの高2からバイク乗ってますからね、うん、はい、もうね16年選手なんですけどね。いやーこれねちょうどいい感じにテレビ用に薄められて非常にいい感じになってました。
あ、そう、
力が薄められて、そして国内4大メーカーヤマハ、ホンダ、スズキ、川崎、あとドゥカティジャパン、
ドゥカティもね、
イタリアのドゥカティもですね、はいはい、公式に協賛しております。そしてヘルメットメーカー新井とか翔英とかですね、あとカスタム部分の吉村とかですね、本当関連メーカーが、続々と、協賛してまして、で実名でバイクとかもちゃんと出てきますんで。
原作の毒が強いっていうのはどういうことなの？
あのね、いやまあなんかそのバイク小ネタあるある的な、
あ、そういうことか。
うん、あとも
うバイク好きな人は知ってるでしょ、はい、みたいな、はい、
鈴木ディスとかね、あ、マジでひどいんですけど、
そういう感じじゃないんだ、は
い、いや割とそういう感じも残しつつなんですけど、うん、ちゃんとガルパンみたいな平和な感じの、うん、アニメになっております。
これレースとかしたりするの？
レースとかも今後ありますね、はい、いやこれでね、いやダイヤモンド財に乗ってたんですけど、うん、鈴木自動車の株がちょっと上がったらしいです。
ああ、そう、
はい、
ダイヤモンド財、ダイヤモンド
財、鈴木が
おっさんが読む雑誌でしょ、
経済雑誌でね、はい、
うちらが全然読まないですよね、
はい、鈴木の株がちょっと上がるんじゃないかという予測が出ておりましたこれね、作中で本当にボロクソにけなされるんですよ、ね、
刀とか出てくるんだ、
刀とかメインですよ、
刀しかも刀ってまだあんだ、
刀400です、大体みんな
15じゃないんだ、
25じゃないですね、刀1100
がまだあんだ、
刀、はい、まあ、でも大体中古車です。
そうだよね、
はい、女子高生に手が届く場合、ね、はいはいはい、なんでちょっとねこれはこけると思ったら意外と化けてきたなっていう感じなので、
いける
楽しみな感じにはなってきました、はい、あとはノイタミナとかですかね、鋼鉄城のカバネリ、うん、あれなんか一話見た感じすごいワクワクドキドキが止まらない感じだったんですけども、劇場版並みの気合いの入り方で作ってます。で2話を楽しみにしたんですけども、地震の影響でですね放送見送りになってしまいました。
お
なんでちょっとまだ1話しか見れておりません。
そうなんだ、
はい、これあれですよ、マクロスの三木本春彦パイセンがキャラ出させてますんでね、非常にこれクオリティが高い、
見なきゃいけないの、もう
もう毎回毎回の痛みだとか見るの飽きたでしょ、
飽きた、
正直ね、
ああ
正直も飽きたでしょ、
つまんないんじゃなくてもうね、うん、疲れちゃう、
疲れちゃうでしょ、
うん、
全てが F になるとかは見てましたね、
見てた、
で、この間の僕だけはいないました
けど、
今日マーガンも見てましたね、
うん
うん、今回オリジナルですから、
カムネリもうさ、はい、これアニメ追っかけるとさ、
はい、
俺映画見れないんだよ
映画見るのが本業ですからね、
本業ではないけど、
まあ、でもなんかね絞っていかないと本当に破綻します生活が、
もうね、そう本当生活が破綻気味なんだよね、もうすでに
、うん、時間がない中で
こんな追っかけらんねえよって感じです
ね。
じゃあ分かりました、
毎シーズン毎シーズン80本も90本も作りやがってこの野郎、うん、ね、
はい、
はい、そんな感じで面白いアニメを教えてください、
う
ん、
はい、分かりました、は
い、といったところで今回のテーマ、チャンさん何ですか、前回予告で あれって言ってたんですけど、最近の週刊少年ジャンプ
って、あ、いいですね、それやりたかった
言ってて、チャンマさんが言ってたんで、あ、じゃあそれで、
ね、やりたかったんですけど、
なんですか、はい、が
今週末から、
はい、はい、
ちょっと映画が公開されるんで、
何の
原作をちょっともう一回拾わなきゃなと思って、はい、どっちにしろ見に行くんでと思って、
その作品の、はい、
で、
はい、
それをちょっと原作を拾い出したら、
はい、
それどころじゃなくなっちゃっちゃ
う、なくなっちゃっちゃう、ジャンプどころじゃなくなっちゃ
っちゃう、ジャンプどころじゃ
なくなっちゃっちゃう、そんなアフロヘアをわしゃわしゃしながら
すいません
そんな秋山殿みたいに、
すいません、
どうしたんですか、はい、
なんで、はい、今回はですね、
今回は、
俺たちの、はい、漫画版アイアムヒーロー、
漫画版アイアムヒーロー、アイアムヒーローね、
はい、はい、
映画になりますか、確かに、
そうなんです、
はい、
これ新庄君読んだことあります？
一応読んだことありますよ、スピリッツで、
スピリッツ
で
ね、
はい、友達と3人暮らしするときに
同居
人がスピリッツ買ってたんで、
はいはい、
読んでましたね、
どうでした？
まあだから最初なんかなんだろうなって、タイトルはアイアムヒーローっていうのはアイキだったんですけど、うん、どうヒーローになっていくのかみたいな、
あ、はいはい、
最初日常ものっぽく始まるじゃないですか、うん、なんか漫画家になろうとしてる、うん、してアシスタントやってるけどうだつの上がらない主人公みたいな、うん、
はいはいはい、
でもなんか一応彼女がいるから幸せみたいな、
うん、
でなんか家帰ってしこって寝るみたいな、うん、日常の中でどうしようかなみたいなところで一巻ずっとあるじゃないですか、
うん、
そっからどうなっていくのかみたいなところで、うん、なんかどういう話つけてくるのかなと思ったら突然なんか非日常に変わるみたいなね、
一
回話すね、
はい、
うん、そこがに度肝を抜かれた覚えはあります。あとはまあ
あんまり覚えてない。
うん？
あんまり覚えてない。
まあだからいいんですかねこれは。まあ簡単に言っちゃうとゾンビものなんですけど。
まあそれはいいんじゃないですか。
うんうん、
はい、
ゾンビもので、でゾンビをバンバン戦い倒しながらなんか旅を続けていくみたいな感じですね。はい。
そうです。
はい。
で僕もそれぐらいのつもりだったんですけど、全然覚えてないから、
あ
もう一回読もうと。で、はい、基本ね、ぶつ切りで読んでて覚えてないんですよ。
うん、確かに、なんか、ショッピングモールに行ったりとか、
そうそう、う
ん、
とかみたいな感じで、
はい、ひろみちゃんがなんかね、
はい、
半ゾンビ化になっちゃったりとか。
とにかく、なんか、一巻のラストが強すぎて、
うんうん、
そこに勝てないじゃん。
うん、そこの、えーっていう驚き以上のものは、なんか、
ないよね。
うん、あとはなんかもう、顔芸とかね。
そうそう
グロ描写とかそういうのになってきますんで、
だ なんだろう、一巻の終わりで日常だったはずの、
はい、
要は崩れてってっていう話をしてましたけど、要はいきなり彼女がゾンビになっちゃうんだよね、は
い、あそうそうそう、まあ、彼女っていうか一緒に同行し連れて歩いてた女子高生の女の子がいたんですけど、一緒に逃げてたんですよね。
あ違う違う、一巻の終わり、
あ彼女か、
うん、一巻の終わりで彼女がゾンビになっちゃって、
徹子ですよ。
そうそう、てっちゃんがで主人公に襲いかかってくるっていうところで終わるんです。
はいはい、あそこで終わるんです
か。終わる。死ぬほどの引きっぷりなの。引きっていうか、浦沢直樹を羨む引き感っていう、
ですからね、
はい、はい、っていうところで、はいはい、そこにでそこから先は、まあ結構場当たり的というか、うん、心身が変わってって。
はい、
ゾンビと戦ってるっていうのは延々と続いてるっていう感じかなと思ってて、ズームもコミック差でちょこちょこ追いかけたんですけど、
はい、
読み直してですね、
うん、
舐めてた、
え
これすげえ面白いわと思って、
あらあらあら、わーわーわーわ
ー、話がつながってるんですよ。
どういうことですか、
全部ストーリーが
いや当たり前じゃないですか。
もっとねざっくりだと思ってたら、
は
すげえ構成考えてる。
ほう、
一巻にさ、ああ、主人公わかんないか、ここ最近読んでないんだよね。
最近も読んでるんですけど、あれなんか外国のやつとかですか？
あ、ね、中田コロリって知ってる？
知らないです。
なんかね、うん、池袋に住んでる、
うん、
反ゾンビ勢力の 副隊長みたいなやつが出てくるんだけど、うん、片桐仁みたいなラーメン。
ああ、おお、はい。
で、そいつは今結構メインキャラとして出てるんだけど、
へ、
はい、一巻読むと、はい、そいつ一巻普通に出てるんだよね。
あ、もう一巻から出てるんですか？
全く覚えてないよ、一巻なんか。
覚えてない。
と思ったもん。で、一巻で伏線が十何巻になって回収されてるのよ。そんなの絶対覚えてないよ。
アイカツみたいですね。
そう。
100話前の話とか引っ張ってきたりするやつね。はい。
びっくりしてさ。
はい。
で、とにかく、これ、すごいよ、
うん。
ものすごい構成考えて書いてるし。
ほう。
で、一巻のラストに関して、これちょっとごめん、俺は取れてないんだけど、はい、これは風の伝説ですけど。
風の伝説って何ですか？
風の立場。風の立場じゃない
の。剣道漫画。
剣道漫画。あれ、市内の海のやつだ。
そうそうそう。猪熊しのぶ先生のね。はい。
一巻のラストの段階で、
はいはいはいは
い、もう、ハリウッドが買い付けたんだって。
はい、もう一巻の時点で、
うん。
へぇ、先物買い。
うん、これやべえって言うんで、
お
で、確か何年か、3年か、4年をホールドされたんだって、権利を。
おえお
お、だからそれ外に出せないのよ。
あ、そうなんですか。
連載しかできないの。
へえ。
だタイアップともやっちゃいけないの。
え、ちょっと待って、外に出せないっていうのは、海外版とかが出せないってことですか。
いやいや、そうじゃなくて、それ、アイアムヒーローを、うん、連載してて、それの単行本もあるじゃん、うんうん、でそれが付随した、例えば T シャツとか
グッズみたいな、
そういうのもできなくなっちゃう。
あ、
全部全ホールドされたから。
へえ。
で、4年間ぐらいホールドされて、う
ん、はい、
もうあれね、針の上のむしろ状態だったらしいんだけど、
へ、
もう生焼け状態だよね。
生焼け状態、どうですか。全然イメージがつかめないんですけど。
だからもうどうにでもしてくださいっていう感じだったんだけど、結局ハリウッド側で、結局そういう状態の原作って、常に100から200あるんですよ、ハリウッドって。
へ、
その中から選んでるんで。
あ、なんか聞いたことありますけどね、はい。
で、結局何年だか経って、うん、結局動きがないからっていうんで、うん、ホールド権を全部放棄して、はい、今回東宝高が全部買い取って仕切り直してやってる。似たようなのだと寄生獣もそうです。
へえ。
寄生獣も最初ハリウッドが取ってて、
コブラとかもそうでし
ょ。ん、コブラ、
コブラはまだホールドされてるんですかね。
知らないわ。
ずっとやるっつっててやらないやつでしょ。
やんないわ。
日本も買い直さないやつでしょ。
で、寄生獣はそれでやり直したんですよ。
おお。
だから本来はね、まあ、言っちゃまらずだけど、寄生獣は呪怨の監督がやる予定だったんで。
へえ。
で、ちょっといろいろあって、
いろいろあって、
で去年日テレが買い取ってっていうことで、今年やっと公開するっていうことで、まあ、仕切り直しですよね、
は
い
は
い、
それがアイアムヒーロー、
アイアムヒーロー、でこれちょっと、
はい、
これシチュエーションだけの話していこうか、ものすごいよ、
どうものすごいんですか。
一巻のラストで日常が崩壊してって世の中が崩れて、だんだん、
うん、
で二巻がだんだん世の中が崩れてって、
うんうん、
通常の世界じゃなくなってくると、周りがゾンビだらけになって、
そうですね、う
ん、でアシスタントをやってたけど、その先輩が、
うん、
飛行機が着、なんかジャンボジェット機の車輪に巻き込まれて死ぬっていう二巻のラストで、
あ、そんな
すごいね、強い絵があるのよ。
へー、
でその後逃げ出すんだけど、はい、
うん、
これねシーンだけ述べていこうか、
うん、はい、
すごいよこれ、電車乗って、
は
い、その後カーアクションで森で樹海ですね、
うん、
で今度神社の人混みの中を表現して、
あ、あったあった、
で5合目に行って、富士山の5合目に行って、
はいはいはい、
ここで一回切るのよ話を、
はいはい、
でその時に視点を外に移して、
うん、
大阪含めて日本全国へこの ゾンビ化が進んでるって話、
うん、
に行って、ここからアウトレットモールなの。
あ、そこからアウトレット
モール。レッドモール。で、ここが一段落してから、また今度一回海外に話が行って、台湾です。
ああ。
で、台湾、で、芦ノ湖病院、で、ここもまた一回話切るの。
はいはい。
で、埼玉の久喜。で、反ゾンビ勢力みたいな、これ、クルス君ですね。クルス君。
メシアみたいなのいましたね。
はいはい、クルス君の話
が
しばらく続きます。で、そこがまた終わったら、フランスの話です。
あ、フランスのやつ見ました。
で、またこの本編戻ってきた芦ノ湖のロッジ、
はいはい、
で箱根、
うん、
小田原、でまた海外飛んでイタリア、
うん、
で池袋、平塚、江ノ島、漁船に乗ってもう一回池袋入ってって、ベイブリッジです。今
ちょいちょい神奈川県に戻ってくるんです。
だんだんね帰ってきてたんだよね。
あ、そういうことなんですか。
そう、
あ、そっかそっか、一回静岡まで行って、
静岡まで行って帰ってきてる。
あ、なるほど。
石神井公園から今池袋まで帰ってきました。一周して一周して帰ってくる。
ゴールはあるんですか。なんか
ゴールはね、多分ね、池袋のこれ今脱出しようとしてるんで、うん、みんなで脱出、池袋のビルの上にヘリコがあるんです。
ヘリコが、
はい、それに乗って伊豆七島に行けば行けんじゃねえかって話を。
伊豆七島、それまた彼岸島的に言うと完全に、
あ、やばいです、彼岸島とやばいです、
やばいでしょそれ。
はあはあ言いました
、やばいですそれ、
ずっとはあはあ言ってたわけじゃん。
彼岸島だと逆のこれ流れ辿ってますけど大丈夫ですかこれ。
だとにかくやっぱりね、一巻のラストが衝撃的すぎて、
はい、
ちょっと超えられないんですよそこの上は。だけど、
うん、
まあ、あと次第にね、状況というか最初何が起こってるか分かんないっていう状況だったん で、
ああ、
ね、ものすごくそこ引きがあったんですけど、うん、状況も分かってきて、
うん、
で話そのものもちょっとぶつ切りになりだすんで展開が遅いんですよね。
なんか結構救済多いですよね。
救
済というか、 なんか集中連載してちょっと一部終わった
ら、ね、ブロックブロックで今言ったブロックブロックをやってるのよ、うん、で話そのものも展開が遅いからシチュエーションを変えて、まあ、逃走劇をやってるだけっていう、ちょっとまあ俺の中で低い評価だったんですね、
う
ん、
まあ、マンネリ化してきてるなっていう、はい、
でさらにここにねちょっと宗教的要素みたいなのを入れてきてるから、
はあ、
ちょっとややこしいなっていうのがあったんですけど、
はいはい、
これ、
はい、
全部がつながってるんです。
あ、やっぱり
全部ね、適当に場当たり的にこれ考えてないなっていうのが、
はい、
読んでて思いました。
いや僕も実はそうなんじゃないかなって思ってたんですよね。途中あたりから、
はい、これさ埼玉と久喜の話ちょっとしたけど、
はい、
クルス君っていう
言いましたね、
主人公の話とはいきなり全然違う話になって、
うん、
クルスっていうなんかわけわかんない気違いみたいな
のが、裸ん坊の
やつ、裸ん坊ブリーフ1枚のすげえ戦闘能力高いやつが周りの住民を率いてゾンビぶち殺しまくるみたいな、
ありますね、うん、
そのサイドストーリーみたいなのいきなり始まるじゃん。
ありましたありました。
これ、
うん、
ここの辺読んだの覚えてる。
その辺は覚えてます。
これ俺さ読み直して分かったんだけど、
はい、
最後、
うん、
クルス君って最初に助けたニートと入れ替わってるんだぜ。
え、入れ替わってるってどういうことですか。
最初に助けたニートが、ゾンビに噛まれてゾンビ化普通するじゃん、
は
い、ゾンビ化しないで、
うん、
すげえなんかね、気合の入ってるパワーアップ状態になってるの
よ。お
ー、でパワーアップ状態になった状態で、
はい、
クルス君と戦うのよ。
そうなんですか。
そうなんです
よ。あれ
で読んでるはずなのよ。
そうだっけ。
でクルス君に勝つの。
あ、
でニートがクルス君になったの。
あ、 世襲制なんですか。
世襲制なのどうやら。でクルスっていうのはゾンビに噛まれても、ゾンビにならないですげえ気合の入ったやつになるってことを総称してクルスっていうのよ。狂っている巣なのよ。
あ、そういうことなんですか。
そういうことなのと思って。
へ、
入れ替わってるんだよね。もう本当びっくりした。これみんなね多分気づいてないよ。
気づいてないんですか。
気づいてないっていうか、これ多分単発でみんな読んでるから、コミックスを連続で読むとなんとなく分かってくるんだけど、
確かにまとめ読みすると
びっくりしたよ。クルス君が違うやつになってると思ってなかったもん。
そんな話でしたか。
そんな話だったの知らなかったでしょ。
完全に知ら抜けてましたねこれね。
クルス君、はい、クルス君の画像を見てみます。クルス君の
裸ん坊のね、
あの服脱ぎたくなっちゃうらしいんです。はいはいはい、
ブリーフ一丁ね。
ブリーフ一丁で。
ナタとか持ってるんですよね。
はいはいはい。うん、いいですね。はいはい。この一番最初に出てくる、はい、検索して一番最初に出てくるこのクルス君は、はい、これは元ニートのクルス君です。
そっかそっか。マスクみたいなかぶってるか分かんないですね。
そうそうそう。マスクみたいなかぶってるからうちらもよく分かってないんです。でこの下に顔が出てるクルス君は僕らが知ってるクルス君なんです。
僕らが知ってるクルス君ね。
はいはい、これは僕らが知ってるクルス君、超強いやつですね。は
いは
いはい、
あ
こいつね死んでるんですよ。
あ、死んでるんですかこれ。
はい、実は。でね、ものすごくね省略するのね、話をポンポンポンポン、
はいはい、
ポンポンポンポン省略してこっちに想像力を働かさせようとしてるやり方なんだけど、こっちがコミックスで読んでると追いつかないんですよ。そのどこを省略したのか分かんないから。
ある、確かにそうですね。
分かんないでしょ。
うん、
でそれがちゃんとねコミックスでまとめて読んでもらえればなと思います。でこのメガネの人ね、小橋くんだけど、
これが片桐仁みたいなやつ、
うん、
はい、
こっちが片桐仁か。このクルスくんの横にいたね副隊長みたいなやつもすげえブイブイ言ってたんだけど、はい、いつの間にか死んでた。読み直したら分かった。でそいつがねゾンビになって襲ってきてた。
なんかその辺はあった気がしますね。
なるほどなと思って。これちょっとね一気見で読み直した方がいいですね。だからこれなんか原作があるし、まあ映画もあるから、どっちゾンビもんだから好きだから見に行こうかなと思って軽く読み直したら、うん、まあ止まんないわ。
まあ面白かったと。
まあすごろい、素晴らしい、
すごろい、
すごろいね。
すごろい、
すごろいね。
どういう状況なのか分かんないけどなんかすごそう。新しいことができちゃうぐらい、はい、
クルスっていうのが、はい、結構ね話のこれ重要になってきて、こいつが、
はい、
多分話全ゾンビ全体の謎を握ってるのよ。
へ
ー。で、噛まれてもゾンビになってないやつのことを総称してクルスっていうのね、
うん、
で主人公が秀夫くんなんだけど多分こいつもクルスです、
は
い、
あ、そうなんですか。
こいつ一巻でね彼女に噛まれてる。
そういえば噛まれてる、歯型ついてましたもんね、
でヒロインのヒロミちゃ
ん
が、この子もクルスです。でこれが
クルスなのはなんかわかりますね。
この子もゾンビ化してないし、この子は多分ねゾンビ全体の女王様です。
あ、そういうのあるんですか。
はい。
ほう。
で、もともとにいたクルスと、ニートからクルスになった江崎、はいはい、でスコップを持ってたクロスもいるし、
うんうん、
あと、片桐仁の右腕にいる部下みたいな、お姉ちゃんみたいなのも、こいつもね、クルスです。
いっぱいいるじゃないですか。
いっぱいいるのよ。で、これね、ちょっとここまで読んでいくと、あれ似てんのよ、進撃の巨人に。途中からどんどん巨人がいっぱい出てくるじゃん、周りが。
はいはいはいはい。
なんかね、ちょっと構成が似てんなと思って。
あ、そういうなんか特別たちから思ったやつがいっぱい出てくる。
うん。
うん、
でそいつ同士でそいつらが最終的にどうするかって話なの。
はいはいはい。
でこれはね、あと宗教的要素も入ってくるし、ややこしいよ。
宗教的要素っていうとどういう感じのやつですか。
なんかねゾンビになると、このヒロインのヒロミちゃんは一回ゾンビになりかけてこっち側に帰ってきたんだけど、
はいはいはいはい、
ヒロミちゃんの体験曰く、その時はなんかみんなの記憶を全員の記憶を共有してる感じだと。ライブ前で待ってる感覚と。
分かんない、
ミュージシャンが出てくるのを待ってる感覚だから。
客のね。
そうそうそうそう、はいはい、でおそらく、
はい、
言いたいことは、うん、多分全体のお話としての言いたいことは、1は全、全は1ってことなの。
ワン・フォー・オール・
オール・フォー・ワン。そう、ラグビーと一緒です。
ラグビーでしょ。
あの鋼の錬
金つい
つい言ってたやつ、
泣き水先生が言って
た。ワン・フォー・オール・オール・ワン。
誰かイソップを笑えるんだ。
僕はこの前にこれから死ぬかとか、
スイカズ食ったら腹がいっぱいなんだ。
今からまだダメだって言うんだよ、それで。
トライつって。
はい、それ。
あったな、あったあった。
それ。
いろいろ混ざってますけど。
はい。
あごなし剣と俺物語の。あごなし。
混ざ
っちゃってますけど。はい。
1は全然は1の考えなんです。はい、で、多分これね、はい、聖書の話ですね。
はい。
で、聖書の話で、だからクルスっていう救世主っていう発想なんでしょ。 そこを絡めてるのよ。
はいはいはいはい。
わかんねえよこんなのぶつ切りで読んでたらと思って。
いや全然スピリッツで立ち読みしてるぐらいだったらわかんない、
ね。わかんないわかんない。で1話で全話1っていうのは鋼の錬金術師も言ってた等価交換の話ですね。
ああそういうことなんですか。
はい。
ほうほう。
で全員が同じ意識を共有するのが最大限の幸せだってことですね。
最大限の幸せ？
はい。
おやばそうな匂いします。
やばいやばい匂いするでしょ。
ああこれなんかあの
一人一人が個人個人の考えの中で、はいはいはい、切るんじゃなくてみんなで楽しんだり、はい、みんなで悲しんだりするのが一番の幸せだって発想ですね。
ああ
ちょっとややこしいじゃんそうなってくると。
D 作先生が篠の町方面で
よく。あそれ言うなそれ、ね。
あやばいやばいやばい。
大変におめでとうございますと
言
う
ようにな
ってたから。
大変にね。
やばいんだって怒られるんだからうちら。
はい次
はい。
はい、
で、はい、これ最後ね多分もう少しで終わりますよ原作も。
あもういいとこなんですか。
いいとこです。あの合体してきましたいろんな話が。
あ話がね。
うん
はいはい、
ま。バラバラだった話が合体してきまして、うん、あと5、6巻で終わんじゃないかなと思う。
5、6巻。
うん。ではいはい、多分基本は当然ゾンビものでオリジナルなんですけど、
はい
ジョージ・エロメロ先生が作ったあのゾンビの映画ですね、
はい
はい、あれはねかなりしっかり受け継いでます
お
あのマインドみたいなのは
マインドで、はい、
どういうことかっていうと、なぜこういうふうにゾンビ化したかっていうところの説明をわざとしない。
はあ確かに。
で、
は
い、今後どうするかの話もしないその章立ての中で、
はいはい。
で、あとはいかにしてこの状況をくり抜けるかだけしか考えてない。
あその場その場で、
うんうん、で友人が襲ってくるとか、
はいはい
弱点は頭部とかいう、
うん、
そのジョージ・エロメロ先生のゾンビのところはすごいちゃんと踏襲してて、
はいはいはい、
で原作では最後に、原作というか原作じゃないかその映画を見て一番すごいなと思ったのが、
はい、
なんでショッピングモールにゾンビが溢れてるかの理由もない中話が始まって、
うん、
とりあえずヘリコプターでみんなで逃げるってところで映画が終わったのがすごいなと思ったのよ。
あ映画もそこまで行ったんですか。
映画はだから結局ショッピングモールをヘリコで逃げるんだけど、
はいはい、
だからどうなるんだはないの。
あ
普通だってそれさ、はい、なんか事件の解決をさせるじゃん。
まあまあまあまあ、
こういうぶつ切りで話が成立するんだと思って、多分それはね踏襲してるから話がわざとぶつ切りにしてるんで。
あなるほど。
どっから切り取っても読めるように。
ドラゴンヘッドもそうでしたね。
ええ、
投げっぱなしで終わるっていう。
ドラゴンヘッドはね、あれじゃないですか
あれはあれ作者が泣いちゃったっていう。
作者が泣いちゃった
んだけど
実写ね。実写とかすごいもんね、うん、
実写とかすごいですよ本当すごい。はい、山田孝之。
はい、
はい、
で、
はい、
ちょっとゾンビものに関して、
はい、
なんだろう個人的に思うところがあって。
ほう、まあ、今はねいっぱい溢れてます
よね。溢れてます。おととしやったりましたかね、うん、あのブラッド・ピット主演で、
はい、
あのワールド・ウォー・ゼットっていう映画があったと思うんですけど、
はい、
あれの原作のゾンビの倒し方みたいなのが、
はいはい、
超かっこいいんですよ。
あなんか言ってましたね前ね。
うん、
はい、
なんだ映画版のワールドウォー Z は、はい、すげえ広い規模でやってるのに、うんうん、最後研究所内でゾンビとだるまさんが転んだになるっていううーわうーわっていういやちっちゃい話ちっちゃいと思ってでだるまさんが転んだに勝った、はいはい、あれですねブラピがペプシ飲んで終わるって話どうしたんだあの前半とか中盤のあの話の広がりはっていう感じだったんですけど、
う
ん、
はい、ヘリコプター爆破したりとかし
ましたよね、はい、でまあ、これ原作の読んだんですよ、はい、ものすごい分厚い広辞苑みたいな。
あそんな分厚いんですか。
はい、世界中でゾンビが溢れるって話なんで、
はいはいはい、
でこれがどうやってゾンビを撃退したかっていうのがあって、うん、この原作の中でね、
はいはいはい、
原作の中では南アフリカの方で出てきたプランとしてレデガープランっていうのが出てくるんです。
ほう、
でレデガープランって何かって言ったら、でも新庄君街にゾンビがさこういう、はい、あの綾間ヒーローみたいに溢れ返っちゃったら、
うん、
新庄大統領どうやって事態を回復させます。
とりあえず街に火を放しますね燃やせ
とりあえず燃やせと
粛清じゃつ違います。
全部
え
全部燃やしちゃうの。
まあいいんじゃないですかこれを機に。
あもう全部一回
核の炎に包まれてる一、ねうん、回ダメですか。正解は
正解はね
、はい、
結構えぐいんですよ、はい、レデガープランっていうのは。
レデガープランというか、はい、
まず、
はい、
生き残ってる人たちを集めて、
はいはい、
その中で、うん、社会的地位の低いクズばっかり集めるんです、
うん、
それを A という町に移動させて、
はいはい、
そこにゾンビを引き寄せるんです、
うん、 生き餌ですね。
生き餌です。
生きた餌で。
そこでゾンビが、ぐわってなってきたところを、はい、集まってきたところを、町ごと、それこそ新宿で言ってることです。
ああ。
焼き払うんです。
いいっすね。
で、残った人たちが、はい、掃討作戦をするっていう。
おお、なるほど。
要は生き餌で全部殺すっていうやり方です。
まず一発かましといて、
一発かましといて、でも必ず犠牲は出るっていうやり方でも、そうしないと助けれないだろうなっていうのはなんかね分かるのよ。助かんないだろうなって、結局局地で戦ってってもう無理だから、っていう、話で、このレデガープランはすげえなと思って、
はい、
すごいね。この原作に関してはこのレデガープランの描写だけはエグすぎるね。
あれ、これはもう映像化されてるんですか、レデガープランのところ。
レデガープランのところは、そのなかったことになって、
なかった
ことなかった、気合で、違う、ブラピがあの研究所にウイルス、ワクチンかなんかを取りに行けば OK みたいになった
んです。ああ、なるほど、そんなことせんでも、
はあ、でもあの結局ゾンビとのだるまさんが転んだをするだけ
そこになっちゃう、
だけの映画ですね
だけの映画
なんです、だけの映画でこのやり方しかね俺勝てないと思うよ、ゾンビに。
あ、
確かに現実的な話だ
とね、固めて一網打尽っていうね、はいはい。
で、このアイマーヒーロー最後どうなるのか、多分ね、こっち宗教的な話が入ってくるから、多分ゾンビ全部合体してなんかどっか宇宙とかに飛んでって終わりですね。
キングスライム的な、
はい、多分そんな感じだと思います。
ああ、ガンツのヌラリヒョンみたいな感じですね。
ああ
よくわかんないですけど、
ガンツっていう今いい話したじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっとねやっぱガンツに似てるのよ、原作も
ガンツっぽいなって思いました。
あのやっぱ、パニック自体がなんだかよく分かんないってところですよね、何が起きてるかと、いうところで、これが今年、今週収録して、今週収録の収録している週末か、綾間ヒーロー映画化になると。
ちはやふるとかと同時ですか。
あ、ちはやふるね、もう一周後ろ。
あ、もう一周後ろ。あ、ってことはあれか、23とかですか、はいはいはい、
で映画化するということで、
はいはい、もうとっくに、もうやってるってこと
ですね。これ本オンエアしてとかやってるので見てますけど、僕はね、はいはい、非常にこれ気になるんです、
うん、
見に 100% 見に行くんですけど、
はい、
映画版で期待することをちょっと言っていいですか。
あ、お願いします。
まずゾンビ表現ですよね、R15 っていうところでどこまで日本でやれるのか、
これやっぱの予告編にゾキュンが出て、あんまりほとんど出てきてないっていうのがちょっとやっぱ気になりますもんね。
これちょっといいですか、
はい、
金城さん、
はいはい、
今何て言いました。
んズキュン、
ズキュンなんですよ。
ズキュン、はい、
原作では、ゾンビのことをわざとゾンビって言ってないんです。
ZQN になってますね。
ZQN で俺これね一時期探したの、なんて読むのかなと思って、
はいはいはい、
そしたらズキュンなのよ。で原作者が言ってんの。
ああ、原作者花澤健吾先生ですから、う
ん、でも本人は多分あんまり言いたくないんだよ、はい、これゾンビって言いたくないんでしょ、この状態のことを。
はいはいはい。
で原作ではゾンビと言わず、多臓器不全及び反社会性人格障害って言ってる。
長い、はい、はいはい、
言いたくないんだよ多分な、何かしら 言いたくない理由があるんで。
ああ、そうでしょうね、なんかね、
それはまだ多分だけど、
うん、
ズキュンのはずなのに、なんか映画の予告で、
うん、
なんかゾキュンガって大きく言っちゃって
る。もう振り仮名が振られちゃってますもんね、
うん
うん、
大丈夫かとこの映画。
あ、そういうことですか。
読んでないんじゃないか原作を。
これあえて変えてあるんじゃないですか、わかんないけど。例えばズキュンって、
うん、
目撃ズキュン、
目撃ドキュンだ、
DQN だ、
それ目撃ドキュンで、
あ、それあのあれね、語源の方ね、
語源の方、
あ、じゃあ関係ねえわ、なんかまずかったのかなと思って。
ズキュンって言葉で言ってもダメだし、うん、振り仮名振ってもいけないって暗黙のルールがあるはずなのに、
うん、
なんでこれこうやっちゃったのかなってことは、多分完全に作ってる人間が考えてねえんだろうなっていうことは思うわけ、ちょっと。
ああ、考えてるのか考えてないのかどっちかですよね。
で俺は考えてないふうに振ったわけ、これを。
はいはいはいはい。
で、もうやばいと。
おお。
また、あの惨劇が始まると。
あの惨劇がね、原作、漫画を、あの3次元で映像化するときに、あ、こいつ原作読んでねえなっていうね。
あの、国村さんの芝居みたいな。
山と見てきました、そんなものは。あれでしょ、進撃の巨人でしょ。
進撃の巨人の超大型巨人、国村さんの芝居ですね。下手って言ってんじゃないぞ。
はいはいはい、国村さんですからね、はい、いつもの国村さんですからね、うん、
でもこれ多分ね記号なんだよ、 ZQN っていう記号なのよ、この作者が言いたいことは。
ああ、はいはい、
なのに言い方変えちゃってるし、
うん、
であと非常に不安なのが、さっきガンツって言ったけど、はい、実写版ガンツと、
うん、
同じ監督なんですよ。
あれ、あの伝説の
佐藤慎介さんっていう
これは
やばい匂いしかしないんですよ。
あかん匂いがしてきたね。
してきた。あ
これは
あれ首にマフラー巻いてる人
ですか。これは
いやだって
さ、エイラを舐めてるとしか思えへん
ね。俺だってなんだ、やり直したい、やり直したいなんだリメイクものランキングぶっちぎり1に俺ガンツがあるんです。
マジですか。デビルマンを抑えて。
デビルマンならいくらでもまたやれるからいいんだけどガンツは本当にやらかしちゃったなと思ってて、はいはい、日本文化の喪失だよ。世界遺産を世界遺産をなんか疎開さん燃やしちゃったみたいな感じだもん。
あ燃やしてしまいました、
ね、ぼやで燃やしちゃったみたいな感じのほんとね、やり直せるんだったらガンツはやり直した方がいいと思う。リブートでぐらいの思ってる。その監督でしょ。
これはまずいっすね。
だってガンツって前編後編分けて、後編ってさ二宮君とあの吉高由里子がデートするしないだけで1時間かけてるの、うん、そんな映画だよ。
すげえ。
とんでもない映画だよ。もう本当に失禁するかと思ったもん、ね、映画館で永久戦犯ですよこの監督。
2本も作りましたもんね、
はい、
ガンツで、はい、
いやひどいよこれは、まあ、ガンツの話はまあちょっと置いといたとし て、はい、その監督が、
はいはい、
これを手掛ける
やーべえな
ー。非常に嫌な予感しかしないで、もうゾキュンと言ってる、
はいはい、
もう間違えてるじゃないですか。
あこれはじゃあ意図せずに読まずにやってる方ですねきっとね。
だからガンツと一緒で、さっきも言ったように一体何が起きてるかわからないっていうところで、見せ方が一緒だから同じ監督なんじゃないかっていうとか、安直な考えはあるわけ、プロデューサーの判断から
すると。ああなるほどね、はいはいはい、
できんじゃねえかと、うん、で数字上はガンツはかなり取ったから、
うん、
いけんじゃねえかってところはあって非常に不安なんたんですが、
はい、
まあ、先日ね来た、ニートの方もチラッと言ってたんですけど、そこそこ面白いらしいと、
うん、これはなんかいいって言ってましたね。
で去年の夏です、
はい、
でシッチェス映画祭っていうのがあって、これバカ映画グランプリなんですね。
シッチェ
ス、はい、バカが集まってバカ映画を見て騒ぐっていう映画祭なんですけど、ここでグランプリ取ったんですよ。
うん、じゃあもう孫うことなきバカ映画じゃないですか。であ
れと思ったっていうのは、うん、いやこれね、うん、本当に面白い映画しか結構みんな認めないの、
は
い、
おバカはバカでも
バカはちゃんとしたバカじゃないとダメっていうところで、あれと、うん、シッチェスいけんのと、
うん、
ちょっと待ってと、
ちょっと待って
とあれ確認させてくださいと
はい確認させてくださいと。
クソ映画はシッチェスでは一番叩かれるのよ、
はい、ああ普通にそこは叩かれ
るんです、ね、逆に普通の映画祭より叩かれるの、うん、シッチェスとかでバカ映画だと死ぬほどこうあの賞賛を持って迎えられるの、
うん、
いけるんじゃないかと。
あこれ何を信じたらいいか分かんなくなって
きた。何を信じたらいいかそれこそ分かんないでそれで
2巻だし
昨日発売した、
はい、
何
ですかこりゃ
俺たちの映画秘宝6月号
あそこは映画秘宝さんなんですね。
はい、
キネジュンさんじゃな
くて、キネジュンさんじゃなくて、うちはあの、はい、キネジュンさんのあれ
なんでなんでちゃ
キネジュンさん
なんですけど、言いますんですか、まあ、いいけど、はい、
で、アイアンはヒーローが、
はいはい、
まあ確かに映画秘宝ノリなんだけど、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10ページ撮ってるのよ。
あーすごい、フルカラーでね。
フルカラーで10ページって秘宝でそんなないのね、うん、関東ではないにしても、
はいはいはい、
関東はシビルウォーだからしょうがないけど、うんうんうん、あれ、うん、いけんじゃねえかと。
ほうほう、
なんかね、秘宝が仕事で紹介してる、うん、あんま面白くないけどやってますみたいな映画の見分け方、なんか匂いでわかる。
おいにいで。
おいにいでわかんない。なんとなく、はいはいはい、これ仕事なんで紹介してますよ、みたいな。のじゃね、なんかちょっと熱量が伝わってくるのよ。
ああ、本当に面白い映画を紹介してる時の。
うん。いけるんじゃないかと。
はあ。
いうことで、
はい、
非常に私、楽しみでーす。初日に見に行こうかなと思ってます。
ああ、それは本当に楽しみにしてますね。
新庄君ちょっとね、本当原作で読み直した方がいいよ。20巻まで一気に読める、秒で読める、秒で。うん、
いや俺まだあの弱虫ペダル読み直して
る。ああそうだ、それも重要だ。
ちょっといろいろ溜め込んじゃってるんで。
あで、あとそうだ、はい、原作の話になったんですけど、これ、はいはい、これちょっと注意点
ね、
はい、あのこの映画を囲まされて20巻も出て、うん、それに、はいはい、くっつけてですね、
はい、
スピンオフで、アイアムアヒーロー大阪編っていうのが一冊漫画出てるんですけど、まあ、違う 違う作者というか違う漫画家の方が書いてて、
そうですね、原作だけ
じゃない、はいはい、
花澤先生、
世界観はほら綾間ヒロの世界観で、
はいはい、
でそれが出てるんですけど、それはね、それを僕も買って読んだんです、
う
ん、
ほう、
それがびっくりするぐらいつまんない。
あ、つまんないの、
うん、別に文句を言うつもりはないんですけど、
うん、はい、
いや、こだから俺映画がこうなるような気がしてたのよ。
ああ、ありがち、
こんだけつまんなくできるんだなと思って、この世界観を。
ああ、なるほど。
だからどっちに転ぶかな、なんだよ本当に。一個ボタン間違えるとこの大阪編になっちゃうんだよ、この作品って。
ああ、前、そうですね、大体このやっぱ原作ものの、特に漫画の映画、実写映画化って基本そういうことですよね、うん、何を楽しみにしていくかっていうと、この美味しい素材をどこまでまずく料理してくれるかみたいなところを見に行く的な節あるじゃないですかね、
うん、はいはい、
うん、まあね、
だからね、
それが懸念されていると。
それで皆さん読ま、それはね、大阪編読まなくていいです。大丈夫です、大丈夫です。1から20まで一気に読んでもらえば、
原作あの、はい、アイオンヒーローの方だけを、
はい、うん、だちょっとまあ、映画見に行ってきますんで、その、はい、あのお知らせもちょっと近いうちにできれば
な。近いうちに見てきました話、
はい、
はい、あ、なるほど、できればなみたいな。
そうですね、
はい、はい、うん、まあちょっとやっぱこの原作なんだろう、まあ、僕はあのボーイズ・オン・ザ・ランっていう前作の、まあ、それは別にゾンビとか全然関係ないんですけど、あれから
作者論、
作者、まあちょっとね、最後に作者論を持ってくるのもどうかって話なんですけど、ちょっとあのえぐいんですよね、この人のやつ。
剣語ね、
剣語、あのそのグロ描写とかではなくて、もう人のなんかエゴ的な部分とか、
ね、
汚い部分、
基本な作者はさ、内側の人間じゃん、
メンヘラな元カノとか、うん、マジでえぐいんでそういうところがちょっと苦手だったりしたんですけど、
これさ、ちょっと舐めてたんだよね、うん、この作者を。いや、ボイズ・オン・ザ・ランもつまんなくはないけど、途中からなんか、あれじゃボクシング漫画になるじゃん。
ボクシング漫画になって最後なんか、
そうそう、いや、そういうんじゃねえんだよみたいな感じはすごいあったのと、その後のルサンチマンもつまんなくはないけど、
うん、
まあそれは打ち切られるよなみたいな感覚、うん、
はいはいはいはい、
はあったので、でじゃあこの一巻の引きだけで右へ左へ転がしてるだけなんだろうなっていうのがアイアムヒーロー表だったら俺の中で。
ああ、そうですか。
それ舐めてた。
ほう。
ケンゴはネクストステージに上がってる、もう。
もうなんか完全にそうでしょうね。やっぱボーイズ・オン・ザ・ランの時のだからそのエグサをこううまくこのパニックホラー
に乗っけてるね。
持ってきたなっていうところまでが僕途中まで読んだ時の、
うん、
あのまあ感想というかですね、うん、まあ、ざっくりとしたイメージだったんですけど、そこからさらにもう。
もうネクストステージ。
ネクストステージですか。
ネクストステップだね。
ぜ
ひちょっとこれ、まあ、あの、まあ、映画見てないから何とも言えないですけど、原作未読の方は、でまた僕、うん、自分もそうだったんですけど、
はい、
コミックスだけぶつ切りで読んでて本棚にバンバン閉まってる人もいっぱいいると思うんで、
まあまあそうですね、
大至急1巻から読み直してください。
あ、もうまとめ読みをしたらや
っぱまとめ読みをするとすげえ伏線張ってますよ、いろいろ。今日言えてないのいっぱいあります。
いっぱいありますか。
これはね、よくできてます。
よくできてる漫画、
よくできてる漫画あっという間に終わったもんね、20巻まで。
ああ、本当ですか。
はい。まあ、ビリーバットが進まない、進まない。
ああ、浦沢直樹の話で
しょ。うん、いやいや、もう、ね、ビリーバットつまんないって言うんじゃないの、
うん。
漫画ってつまんないんだっけなとか思いながらビリーバット読んだからね、最近。そしたら全然漫画って面白いんだなって思い出してく
れる。もう一度、ザランのおかげで。
うん。
ああ、それはいい体験ですね、は
い、うん。っていう感じですかね。
はい。じゃあまあ、ね、映画も公開されてますので、はい、ぜひぜひ見に行ってみてくださいね、
はい、
っていう感じで、あ、なかなか黒いですね、
うん、
あの予告編には出てこない、
そうね、
ズキュン、
ズキュン、
はい、ズキュンの黒描写が、はいはい、あの映画機構さんにはね、
はい、いっぱい載ってます、
たっぷり載ってるっていうね、はい
はい、
それもまたパラパラ見てみてくださいね、はい、なところで告知、はい、
告知、
はい、これが配信されてる時にはですね、もう週末本番なんですけど、多分もしかしたら下手したらこの時にまだチケット余ってるんじゃないかなっていう、ミステリーナイトタウンシリーズ大阪、僕出ます。あと堂島リバーフォーラム、 J ソウルと謎の街っていうね、我らが、東京ミルクホールの、JK グッドマンさんがですね、うん、主役で、あ、これ千山さん見てないやつじゃないですか、確かね、去年あそこでイクスピアリでやった
やつ、あ、去年忙しく行けなかったんです
よ、そう、はい、再演なんで、2016年5月7日土曜日、大阪堂島リバーフォーラムでやりますので、
はい、
ぜひ来てください。
はい、
ちゃんまさん来てください。
あの日はちょっとまだゴールデンウィークだし、私グアムにいるから。
本当にグアム行ってんすか、うん、
?8 日の夕方にグアムから帰ってくるから、ちょっと無理かな。
何やってんすか、本当って許さないですよ。
だってゴールデンウィークじゃない。
いやいやいやいや、仕事しろよ。仕事してるんですよ。はい。まあいいんですけど。
グアムよね。はい、グアム時代は。
まあね、まあね、そんな感じなんで、もしあの大阪とか近畿近郊の方いらっしゃいましたら、
はい、
もしかしたらまだチケット売ってるかもしれませんので、はい、調べてみてください。参加型イベントとなっております。はい。はい、そして5月のですね、東京ビルコール毎月やっております。今夜はいい感じというトークイベントがあります。第67夜かな。はい。5月の26日木曜日。場所は池の上バーガリガリでございます。1300円ドリンクベストになっております。はい、まあ、いつもみたいな感じです。まあ、一回も来たことない方もいらっしゃると思うんで、そういう方もぜひ来てみてください。なんか日頃どういう活動をしているのかお分かりいただけるかと思います。はい、このポッドキャストはごく一部なんだということがよくお分かりいただけると思います。はい、バリ雑言を世間にぶちまけているそんなイベントでございます。はいはい、ぜひぜひ来てみてください。チャマソンの方から何が。
はい、5月8日、日曜日からですね、
はい、
和本舗本公演の方がやりますんで、
ジョジョジョ
ジョジョジョですね。
和の告知までするようになった
んですか。当たり前じゃないですか。
うわ、圧力
圧力は変わってないよ。
どういう関係性なんだろうって
思います。どういう関係性なんだと思いますけれども、うちのオーランドサークルの人たちが何人か出てる。
オーランドサークルのね、我らが、ね、パイセンたちが
出てますんで、まあ、もしよかったら、
はい、
検索してもらえれば、
はい、
全国ツアーもこの後やりますん で、あなたの近くの、お近くの街にも来るかなと思います。
公演タイトルラスト2でしたっけね。
はい、
はい、東京国際ホールの、
はい、
ホール C、
はい、
ここで、
はい、よく知ってるじゃん。
知ってますよ。知ってますよ、それぐらい。
はい
はい、調べてみてください。
はい、
はい、その他何か。
ない。
ん
ない。
来年の新入生とかはいいんですか、ね、
もういい。
あ、もういい、
うん、まだいい。
まだいいか。
まだいい。
まだいいですか。す、
はい、
まあ、そうですね。はい、そんな感じで、お便りの先は
matsu@utb.jp matsu@utb.jp です。
はい、メールお待ちしております。はい、何でも構いませんので、感想とかね、面白いアニメとか面白い映画とか、こんなことやってほしいとか、
はい、
猫が毛玉を吐き出さなくなったとか、そういうね、
お困り系、
お困り系でも、まあ、ちょっとお困り系も今後やっていこうかなって。
お困り系相談乗れないでしょ、うちら。
お困り系もちょっとすんませんつって来ましたつってね、はい、こ、はい、んな感じでやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、
はい、本日も愛と勇気とかノートちょっぴりの H でお送りさせていただきました。ここまでの相手は東京ビルコール新庄勇気と、
ちゃんまつ2016でした。
それでは皆さん、また来週。